こんにちは、ボードゲーム大学です。前回、クニチアのカードゲームということで、マジックナンバーというですね、切り口で、クニチアのカードゲームを見てきました。
はい、
はい。で、まあ、前回前編ということで、今回は後編をお届けします。
よろしくお願いします。
あ、で今回も素敵なゲスト講師かケガさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうもどうも。で今回をもってですね、大変残念ながら、
はい、
ケガさんは、引退じゃなくて何ですか
首
というか、ね、一旦退くといいますか、
はい、
一旦いなくなってしまいまして。
そうですね、
次回からはちょっとまた別の方もしか僕一人で、やることになります、はい、ということで今回ケガさん一旦最終回ということで悲しいですけれども、
まあ潮時なんじゃないでしょうか
まあまたねクニチアのなんたらっていうので、
はい、
召喚しますので。
そうですね、クニチアじゃなくてもいいですよ
ね。あ、そうですね、
アブストラクト
でしょやっぱりねまあ考えておきますアブストラクトは、
はいはい、
ということで、クニチアのカードゲーム後編をこれからお送りします。
はい、よろしくお願いします、はい、
どうもよろしくお願いします。で前回はですね、さっきも言ったんですけれどもマジックナンバー、
そうですね、
そういうこと切り口に、昔一番初期のねディギングゴールドラッシュから始まってでスパーブリカとかピラートとかですね、あと三部作ってなりましたね。
ああ、ありましたね、
ロストシティとショッテントッテンバトルラインと
タベララさん
です、はい、っていうような感じで見てきまして、
はい
はい、で今回は、その続きということですね、
はいはいはい、
よろしくお願いします。分かり
ました。
はい、どっから行きましょうか。
そうですね、なんだカード構成の作り方みたいな話で、
はい、
多分ゼロとマジックナンバーは実は5だよみたいな話を最後にしたと思うんですが、
そうですね、そうですね、
はいはいはい。でですね、ちょっとさっき見て思ったんですけれど、
はい、
もう一つ事前にここですね、カード構成で面白いのがあるんで、
はい、前
の続きみたいな感じでそれから話そうかなと思います。
お願いします。
エスカレーション、
エスカレーション
ですね。
Z マンの、
Z マンのいいですか。
どうぞどうぞ。
Z マンのエスカレーションはT シャツも出ている有名なゲームですが、うん、有名でもないか、
日本では有名です。
日本では有名でもクニチアがトイレの中で5分で作ったとかっていう人も何人かいましたよね。でも僕はそんな
クニチアのエスカレーションですから、
ね、エスカレーションです
から。クニチアがトイレでエスカレーションした結果生まれたゲームですから。
なるほどそんなに簡単にゲーム作れると思わないですよ、
うん、
でなぜかというとね、これもポイズンみたいにカード構成がすごく変わってて、あのカードはどういうゲームかっていうのをちらっと言いますと、バースト系ですよね、
うんうん、
でどんどんどんどん数が大きくなっていくんですが、カード構成が1から13まであるんですが、
うん、
枚数が違うんですね、
うん、
それぞれ、
うん、
1は1枚しかないのは別として、
はい、
2は5枚、3は6枚、4は6枚とかなっていくんですが、
全然不規則じゃないですか。
そうですよね、
うん、
で2は5枚もですね、まあ、3は6枚、4は6枚、5は6枚、6は6枚でいって、
まあ、6枚、6枚、6枚なんですね。
で7になるとまた5枚、8になると4枚、9になると3枚下がってきますよね。
はい、
でこれは同じ数字だと1回に出せるんですよ。
そうですね、
だから9を2枚出せば18みたいなんですね、うん、で思うにこれはどんな場合でもジョーカーを使わないと、36ぐらいしかならないように設定したんです。そういう意味で、
なるほど、
6は6枚だけど5になると一気に7枚、7になると5枚か、
うん、
で35までしかできないよ、8になると4枚で32までしかできないよみたいなふうに、そこで一種の上限みたいのを作ってる構成なんだなっていうのにちょっと気づきました。
手札は6枚でしたっけ。
そうです、手札6枚です、ね、
で6の6枚が36でマックスと、
そうそうそうそう、
5を集め、あ、7を集めても5枚しか世の中にないから35枚しか作れないということか。
その通りです、
まあ、ジョーカー使う
べき、まあ、ジョーカー使えば、ね、6枚はいくんですが、
あれジョーカーって7は効くんでしたっけ。
7は効きますね。
のか、そうかそうか、なるほどなるほど、
そういう感じで
最高値は36ということですね。
そうですね、ジョーカー使わないとそうなるっていう
ね。確かにね、やってても20うんたらが多いですよね、
うんうん、その辺はうまく、ね、うん、ただ単純に減らすんじゃなくてその辺もなんていうの、一種の上限みたいに設定してやってるんじゃないかなっていうね、なかなかこうクレバーな サード構成だと思います。
クレバー考えたのかなこれでもね、まあ、36ぐらいに上限をしようとは思ったのかもしれないけど、あまりに不規則ですよね並び方が。でもね、
そうですかね、
そんなことないですか。
まあそうです ね
1枚しかないんですね。
あ、はいはい、で1はほら手番にならないと出せないんで。
あ、そうかそうか
そう
か、
そうそう
そう、ね、そういう意味で、
そういう意味で、まあ、1個くらいは毒みたいなそういうカードがあってもいいだろうみたい
な。なるほどなるほど。
ジョーカーでペアにしない限りね、でもしてる人見たことないです
ね。ないね。まあ、エスカレーションのカード構成を気にしたことはあんまりない。
あんまりないですか、
これまで。
あ、不規則なんでね、なんかあんじゃねえかと思うけど、多分その辺がキーなんじゃないかなっていう。うん、まあそんな感じです。
ありがとうございます。
はいはいはい。でですね、
クリチャーは確かにね、はい、あの前回も言いましたけど、あのカード構成が面白い、
はいはい、
面白いというか特徴的というか、いろいろ考えられてるのがあのいいですよね、面白いところですよね。
今日はちょっとシンプルに戻るんですが、
はい、
メンバーゾンリーからちょっと話したいと思いますね。メンバーゾンリーは、65枚のカードを使います、
はい、
で5数と、
はい、
で数字はないです、
うん、
13枚ずつですね。5数とっていうのがそのティーカップなり新聞なり表して、それが全体で場に何枚あるか、全員で何枚持ってるかっていうのを当てるゲームですよね。
そうですね。
で、そのうちちょうどほぼ半分しか使わないんですよ、どんな人数でも。
うん、65枚どんな人数でも、うん、
っていうのが、手札が3、4、5人だと手札が11枚、9枚、7枚って減っていくんですが、最初に場に2枚あるんで3、4、5人だと32枚、34枚、32枚、ほぼ
全体
で使う量が半分ぐらいなんですね。
65枚に対して32枚、34枚だから半分ぐらいってことか。
そうそうそうそうそう。で、その各スーツの13枚のうち2枚がマイナス1の役割を果たすので、まあ、各スーツ11枚がプラスで2枚マイナスなんで9あるようなものなんですね、うん、なんでちょうど半分使うと 4.5 になるよっていうことなんですよ。
なるほど、ちょうど4と5のあれだ。
そうそうそう、間なんですね。
なるほどなるほど。
であれはほら4以下3以下2以下ってかける方と、5だと5以上6以上ってかけて、ね、4と5の間がこうなんていうんですかね、一番出やすいっていうかね、やりづらいようにできてるんですが、それを手札の枚数をちょっと変えるだけでうまくやってるなと思って、多分これ以上いじってもこんなに綺麗にならないんじゃないかと思って、これを見っけた時は結構感動しましたね。
普通は分かんないですけど、まあなんかあるのは、はいはい、なんだゲームボードの、
はいはい、
なんていうの、マスを変えますよね。プレイヤー人数によってボードを変えてやることが多そうですよね。そういう風に変えた
りとか、あらかじめ元のデッキの枚数変えちゃうのもありますよね、う
ん、3人用はこれ使えるってやつね。そうですね。
そういうのをすることなしに、手札枚数をちょっと変えて2枚ずつ多くしてるだけのと覚えやすいですし、でちょうど真ん中のアベレージを 4.5 にするっていうのもすげえなっていう。まあ、厳密に言うと3人と5人の場合は 4.43、 4人の場合は 4.7 なので
4.7 ですか。
そう
です。4人でやった場合は5の方がい
い。5の方に、そう、5から5利用5 or more ですね。
なるほど。
5以上にかけた方が実はいいかもよ
と。おお、ちょっとちょっとした戦術
戦略ですね。
的な
で3人と5人の場合は4以下の方にかけた方がいいかもよっていう。
でも何でしたっけ、
4.43 なんで、まあ 0.07 だからね誤差の範囲ですよね
なるほど。
という、まあね、そうですね。で、まあ、その4と5の間っていうのが一つのこのメンバーゾーンのテーマなんじゃないかなっていう気がしますね。で、得点システムはあれ4と5で違いますよね、うんうんうん、メンバーゾーンで4だと以下だとこう0点だけど5以上だとっていうそこで足切りがあるんで、それがなんかうまいハーモニーを醸し出してるというかね、こっちのビットの方と得点の方が両方とも4以下と5以上になってるっていうのがすごいいいな。
おお、
なんすか。
すごい、いわゆるドヤ顔をしておりますけど、なんか私に
すいません。まあそんな感じですね。で、これのリメイクでドラゴンプラネットっていうのが2007年に。
リメイクじゃねえな。
なんて言えばいいんですかね。まあ、元にした同じ系統のゲームなんですけど、これはちょっとばらつきがひどすぎるなと。
あ、カーブ構成に。
そうですね。カーブ構成は綺麗なんですけどね。1から8までで1と8が1枚で2から7が3枚ずつになってるんですが、何しろそれだけドラゴンが行ったり来たりするんで動きが激しすぎてちょっと
コントロールできないね。
コントロールはできないですね。だからそういうコントロールの緻密さを楽しむっていうよりはそのなんかわやわ派手なこう楽しむっていう感じですね。
なるほど。ドラゴンパレードは結構綺麗にカード構成されてるけれども、それが逆に良くない面を
出してる。1から8ですからね、差が激しいですよ ね、
う
ん、メンバーゾーンでは枚数でいくって数値がカード狙うわけじゃないんで、その辺の作りは結構違うかなという 感じがしましたね。まあそんな感じです、メンバーゾーンに関してはね、はい。でじゃあ次はですね、
はい、
まあ、1と2が織りなす技と僕は勝手にタイトルをつけてしまいましたが、
はい、
クリチュアのカードゲームで
織りなすんですか。
そうです、
はい、どうぞどうぞ。
クリチュアのカード構成で1と2しか使ってないものっていうのがいくつかあるんですよ、うん、で、例えばハチミツクマさんとか、うん、1歩進むか2歩進むかみたいなね、まあ、バケツ消防士としてありますけど、あとヴァンパイアとかもそうですし、なんかその辺はまあなんていうの、ちょっと特徴的っていうかですかね、はちみつくまさんのカード構成は特にすごいですよね。あれ
すごいですか。
すごいと思いましたけどね。
どうですか、1が多いんでしょ。
1が6枚2が5枚なんです。
ああじゃあそんなに変わらないんですね。
そうですね。で11枚あるんですけど、はい、1はペアになると5点分になるっていう、そのスコアリングシステムがあるんで、あれは誰が実はペアを持ってるか持ってないかをこう探していくっていうゲームで、最高3ペアできるんだけど普通は2ペアぐらいしかできませんよね。だからペア持ってる者同士がこう陰で協力し合うっていう、そういうゲームなんだって分かるとちょっとガーゼン面白くなるんじゃないかと、そういう気がします。あと1と2使ってるのはイリウムとかもありますよね。3が1枚入ってるけれどほとんど1と2だけとか、なんかもうちょっと探せば出てくるじゃないですかね。
ほうほう、1と2しか使ってないカードゲーム、まあ、イリムはボードゲームか、
そういうのってあります。他の作者
クリチュア、
いや他の作者の
他の作者ですか、
数字で1と2しかカードないよっていう、
分からないですそれ非常に難しい問題でしたね、はいはいはい、
そうですか。
あんまり0と1とかあった方がなんか分かる気がしますけどね。1と2ってすごいですよね。
あんまり難しいですよね。なんかありそうでない感じ。
いや考えたこともなかったですこれまで1と2使わないでよ、
ね、でもね、
はい、
でまあ、僕はちょっと数学をやってる身としては1と2ってフィボナッチ数を思い浮かべちゃいますよね、うんうんうんうん、1と2の並べ方がフィボナッチ数の通り数になっちゃうんで、まあ、そういうのもちょっとかっこいいな、
かっこいいというふうに思うわけですね。
思わない
なるほどなるほど
思わないですか。思わないですね、はい、まあいいやそうですね、じゃあ次のトピックっていうのは、まあ、最小限のカード構成の美しさみたいなところですかね。
最小限の美しさ、
そうです、
はい。
シクニチュアのカードは、まあ、カード構成が美しいとか凝ってるとかいろいろあると思うんですけれど、僕の中でも特に一定のねある種のゲーム群はあのスートしかないとか数字しかないとか、普通はカードはテキストのないカードだとスートと数字っていう両方の概念がありますよね、
まあ、
トランプは代表してもそうだし、普通は2つこう特性のようなものがあると思うんですが、どっちかしかなくてもこれだけのゲームが作れるんだっていうのはある意味驚きっていう気はします、ね、うんでまあ、数字のみとかだと例えばアンギャルドとか1から5しか使ってない、うんうん、スートなんかないよとかね、まあ、ローマ7号かなんかもまあそうですよね、
うん、
とかおはようとか知ってますか。
おはよう、おはよう知らないですね。
1から10までのカード、はい、おはようカードっていうジョーカーみたいなのがあって、それしか使ってないんですよ、ね、で各自それだけ持って、
はい、
で完全情報の競りゲーム、
うんうん、あれですね、古代ローマのリメイクですね。
古代ローマのスパルタクスのリメイクですね、うん、とか、あ、まあ、そんな感じで数字のみっていうのはあるけど、数字のみは多分ね他のデザイナーとかでもあるし、多分この次行くと多分綱渡りとか、
うんうん、
あれですね、トリックテイクで数字のみありますよね。トリックテイクって言いますか、
うん、まあ、数字だけだとちょっとね
言わないですね。
トリックテイク好きの人からすると、
うん、られち
ょっと違うんじゃないのというふうに、
あ、まあその辺は
思いますよ。
来週から始まるかもしれない
し、
シ
スコの
トリックテイク講座で解説してもらいます。
だから数字しかないと、
はい、
エスタブリッシュされないんですよ。
あ、
来週からやると思いますけど、
はいはいはい、
でエスタブリッシュされないゲーム、トリックテイクっていうのはトリックテイクではないと僕は思ってるんですよね。
お、なるほど。
まあ、それは来週からやるならやりますが来週
来週というか次回ですね、すいません次回ですね、はいはいはい、まあいいや、でもまあそういうふうにスートがないのがあると。で今度は数字がない、色、あ、スートがないで数字だけなら勝手ジャマもありますね。
ああそうですね、
最近リメイクされたので遊んだ方も多いと思いますけれど、
そうですね、
あれもこう1から5しかないよっていうパターンですよね。であとジョーカーとで15枚ずつしかない、うん、で1から5とジョーカーが全部15枚ずつなんで90枚っていう、あれは非常に美しいというかね、うん、たったあんだけですよ、
うん、
でよくゲーム競りゲームのあんなねキツキツなのが作れますよね、
うん、 日本語のタイトルを今思い出しました。酔いどれ猫のブルース。
それだ、酔い出しました。酔いどれ猫のブルースですね。あ、酔いどれ猫のシミーズのブルースです何でもないです。酔いどれ猫のブルースですね。あとは、はい、DTC もそうでしたね。最近遊んだ
DTC
っていうフランスのフェルディから出てる、 あれも1から6の数字しかないですね。 あとジョーカー、これ9枚ずつかな。ジョーカーは12枚みたいな感じで、そうですよ。9と12合わせて最高21枚っていうビットができるっていうゲームなんですけど、まあ、あれも数字だけだね、よく考えてもね。意外とそういうのにこう制約を設けてデザインするのが好きなのかもしれませんね。そう思うとね。
逆はあるんですか？
逆はもうありますよ。数字がないタイプですよね。数字がないのだと、まあ交易をとかですよね、あれは交易品カード6種類の6色だけですよね、いわゆるスートだけみたいな。
まあ、特殊カードがありますけどね。
痛いところ、痛いところ。まあまあ、あとはあのバベルの塔。
そうですね。
でも4色ですよ。あんないっぱいカードがごちゃっとあるんですけど、実はカード4種類しかないっていう。
すごいことですよね、考えてみれば。あのゲームってあんだけ、まああんだけってそんなには大きくないけど、普通のハンスの箱で。
そう。
入ってるものといった
ら、まあいや、いいですよ、言ってください。入ってるものといったら、
ゲームボードとさ、あのゲームボードにしなくてもいいんじゃないかというゲームボードと、うん、あの今言ったカードでしょ、うん、4色しかないカード
と
あとコマですよね。
あれ絶対リメイクされますねテーマを変えて、なんかボードなくしてカードにして、あのエリアマジョリティだってあんなにコマいらないわけじゃない。各自が何ポイント持ってるかだけあればいいんで。あ、そうですね。それですっごくミニマルにできました
ね何を壮大にしたんですかね、
楽しみ、 楽しみですねでもそれについては実はあのクリンティア氏と話したことがありまして、いつだったかな、2回目にあのアメリカだった時に、あの最近こうヘビーゲーム作んないじゃんっていうことを僕が言ったんですよ。ただクリンティアは、いや作ってるよとか、あのバベルの塔はヘビーゲームだよとか言うので、とか思って、あれはちょっとヘビーというよりミディマムウェイトなんじゃないですかと思ったんですけど、そしたら、いや、ああいうふうに考えるからボードもちゃんとつけたんだという、
お
そういう方にこだわりみたいなのがあると思いますよ。
重いというか、感覚的に重いというか、う、まあ、考えさせるようなゲームはなるべくゲームボードをつけてじっくりやらせるという、
そうそうそうそう、そういうようななんかスピリットを感じるというか、まあ、ただリメイクするときにはね違うと思いますけどね、という感じですね。あとは、まあ、色だけのカード、スートだけだとペンギンパーティーがですね、
ああそうですね、
清水さんの好きな、
うん、私の大好きな
そうか
ちょっと苦手で苦手なの
か、まあ、ペンギンパーティーも、5色しかない。あれもまあなかなかよくできてます。唯一の不満点は緑だけ1枚多いよっていう。
それなんでなんですか？
いや、これは諸説、
諸説あるんですか？
いや、最初もともとこれペンギンっていうゲームだったんですよ。
上にピラミッド
を乗っけてくれるんですよね。そうそう、プラスチックのペンギンがついてきて、はい、みんなついたて持ってて、このペンギンを積み重ねるっていう、こうデキシタリティゲーム、うん、指先ゲームみたいな要素があって、崩したら取るみたいな、うん、めちゃくちゃですよね。全然違いますよね。なのでみんな子供っぽいっていう感じだったんですけど、あの時はペンギン4色しかいなかったんですよ、うん、で全体で36なんで4色で 9匹ずつだったんですね、うん、でそれをペンギンパーティーにした時に5色に増やしたんですよ。
はは。
なので5色だと36だと割り切れないんで、緑だけ1個増やした。
なるほど。
7個、7枚ずつ緑だけ8枚みたいな感じでしたんですね。で多分やると分かると思うんですけれど、ペンギンパーティーの方が面白いですね。あのその積むという要素を関係なしにして、そうそうそう、ペンギンよりもペンギンパーティーの方が1色増えた分だけ面白いです。ペンギンの9だと4色だとそんなにブロックとかをする余地があんまりないんですよ。そこまではたまに出てきますけど、だから5色と4色の差がでかくて、5色だと一気にこうゲームの規制が増したので、まあカード構成の素晴らしい綺麗さはちょっと犠牲にして、多分こう5色にしちゃったんじゃないですか。
なるほど、
と思います。でもこれはいい判断だと思いますけどね、うん、実は難しいわけじゃないですから、ね、緑が一番多いですよって言えばいいだけ
で、うん、それはそうです。
そうですね、うん、まあ猿山とかもまあ同じですよね。
そうですね、はい、猿山日本語版ですね、原型版。
そんな感じです。
はい。
はい。いや、まあそんな感じですかね。
はい。
ここに関しての
。今のがミニマル
な感じですよね。
最小限の美しさ。
そうですね。
はい。
数字だけ、そう、さっきちょっとトリックテイクの話になったんですけれど、
はい、
藤宮さんと、
はい、
トリックテイクっぽいものはよく作りたい作んないのかって聞かれますけれど、うん、思いついたのはヘネンレネもトリックテイクですね。ヘネンレネ、
ヘネンレネ、
ヘネンレネですよ。
何ですかヘネンレネ。
ニワトリの長絵が描いてあって、
ああ革命万歳ですか。
革命万歳じゃないです。なんかピアトニックの緑の箱でやったことないですね。
ニワトリシャハト。
ニワトリシャハト。
ニワトリって言ったらシャハトです。
ニワトリのなんかね、なんか綱渡りみたいな感じの数字しかないんで、まあ、トリックテイクと言えないかもしれないけど、やってることは一巡ずつ出してやってくるんで、一応あれもトリックテイク講義ではなるかな。ただ一巡目だけは同時出しで、二巡目以降は普通のトリックテイク形式で通常出していって、高い人低い人がどうのこうのって、なんかそんな気分です。
あ、じゃあ綱渡りですか。
そう、似てますね、似てますね。
似てるん
だ。ただ綱渡りの方が出来はいいと思います。とまあちょっと話がそれましたけど、綱渡りとヘネンレネンと革命万歳と講義でですね、そのエスタブリッシュとかはないんですが、講義のトリックテイクは3つ、僕は思ってます。
いや、いいんですよ、講義のトリックテイク。もちろん、
そうですか。すいません、すいません。
全然いいです。はい、大貧民もトリックテイクですから。
さすがに違うでしょ。
まあまあいいです。人それぞれ線引き、どこで
言ってもいいですか。ティチューもトリックテイクですね。
そうそう。
ティチューだって書いてありますもん、シチュエーションに。これはトリックテイクですね。
はいはい、はい。だからまあ、人それぞれですよ。
そうですね。はい、まあ、ラリー・レイビーによると、ローリングトリックテイクって呼べばいいんじゃないかって。ローリングトリックテイク。だから何巡もするから、そうそうそう、何巡もするからローリングトリックテイク。まあそんな感じです。
脱線でした。
はいはい、すいません。
いえいえ、
まあ最終回なんで許してください。
何でしょう。
でまあそれの流れとしてですね、まあミニマルまではいかないけど、あとはその分かりやすいカード構成がゲームを助けてるっていう例もいくつか散見されますよね、三ツ矢で。例えばデスファブリカとかは非常に構成が分かりやすい、あの文明の方も、なんだっけ、民族の方も5種類で、12枚ずつしかないと、で5枚になると、メルドができるので、メルドは同じのに対して2枚しか光ができなくて、余った2個をペアにすると1点みたいな、すごい分かりやすいですよね。
そうですね、
あれを多分民族ごととかにあの構成変えちゃうと面白くなくなると思うんですけどね。そうでもないですかね。どうでしょう、分かんないけど。とか、まあ、あとはちょっともうちょっと、これ94年のプリンケピンケなんかも、まあ、ミニマルな感じですよね。で、あれももう中途と数字と両方あるんですが、非常に覚えやすいんで、それがこうゲーム の、 あのプレイアビリティの手助けになっているというか、0から5でしたっけ、
そうですね、
が5数としかないということですよね。
本当に最小構成ですよね。
最小構成ですね。だから分かりやすい構成というのは、まあ、2つ方向があって、全体で分かりやすくするというか、あと、ここにミニマルにしちゃう、30枚とか10枚とかしちゃえば分かりにくくしようがあんまりないですよね。
そうですね、まあ、それが全てテキストカードだったら別ですけどね。
そうか、そういう方向あります
ね。あ、まあ、ラブレターはそういう方向ですけど、
そういう方向ですね。ああ、なるほどね。あとパトロナイズとかもそうなんですかね。確かね、トリックテイクのね、まあそんな感じですね、まあ、市場のお店、市場のお店か、市場のお店、あとキングダムなんかも、あのタイルの構成が非常にこうゲームの分かりやすい貢献してると思うんですよ。で、あれプラスとマイナスがあるんですけど、1から6までかな、両方ともプラス1からプラス6、マイナス1からマイナス6なんですが、プラスは2枚ずつ、マイナスは1枚ずつしかないんで、それであれはこうめくっておくタイプじゃない、自分の手札があるわけじゃないので、なのでそれぐらいの確率で出てくるかっていうのが分かってないと面白みが減っちゃうわけですね。それに対してこうちゃんとしっかりしたカードってかタイル構成なっていうのはすごいのこゲームのヘルプになってますよね。それに対してこうリメイクされたベオルフ・ザ・ムービーっていうのはですね、なんでこれ笑うんですか。
いいえ。
やったんですか。
いいえ。
はなんかもうちょっとこう壮大さあるわけなんですよ。3面もあってボードの形もなんか3回全部違うボードでやって前のタイルを持ち越しできたりするんですけども、タイル構成めちゃくちゃなんですよね。そっちの方の面白みは全然ないですね、正直言って。もう流れによって特殊効果バンバン使ってっていう全く違うゲームですね。それは悪くはないんですけど、そういうのが好きな人は、僕はやっぱ市場のお店とかも全然面白いですよね、というふうにこうカタール構成によってとかカード構成によって同じシステムのゲームでも全然印象が違っちゃうんだなっていう、まあ、そういう例かなという気がしますね。あとはもうメリッチですかね、1995年のセリゲームのね、 ところでも話しましたけど、
そうですね、
あれはもうこれ以上にない美しいカード構成、
これ以上にない
でもないですかいやあれよくできてますよ、5が2枚あるってのはすごいですよ、そうでもないですかね、
いやまあそう、それはわかります、
そうか0123455ってね、いう7枚が5スートにプラス10のスートに属したのが1枚っていう、その10が1枚しかないっていうのと5が2枚ずつあるっていうのが、
そうですね、
こう5が1枚出てももう1枚待とうみたいな心理になってますよね、それね、じゃあミリジなんて数少ないなんか自作できちゃいそうなゲームですよね、ボードもルールもカード構成も全部覚えちゃってますので人も多いと思いますので、多分こう家に帰って自作しようと思ってできちゃうんじゃないかなそうでもないですかね、
いやそうかもしれない、一番難しいのは前ラウンドのあのお金の入る収入のあの点数ですよ、あれがね一番覚えられない
です、覚えられないですか、そうですかね、
言ってみてください、
3人の時は30-15-0です、
はい、
4人の時は30-20-10-0、
はい、
5人の時が難しいんですね、
はい、
あれ30-20-10-5-0です、
ああそう
で、6人の時は、ね、2つあるんですよ、説が30-20-10-10-5-0って10が2回なのと30-20-15-10-0ってなったんです
よ、どっちがいいですか、
聞いてるそれなんかギークリ議論になってましたよ、どっちがいいんだみたいな、まあ、大した問題じゃないと思うんですね、まあいいや裏重々派ですけどね、あの元の初版のあのこの話はいいですって顔してますね、次行きまし
ょういいですけどね、
はい、
発展もね、
あとまあツインズに次行きましょうか、ツインズは、6数とか10枚ずつ、
うん、
で3数とは黒白が奇数偶数が逆になってるから3数3数と思ってね、まあ、大事なのは16数とで1から10まであるんですが、60枚っていうのが実はすごいキーで、6人だと全員がこう2枚ずつカードを買ってもちょうど足りるようにできてるんですよ、ギリギリ、
お
で1人ほら手札8枚じゃない、うん、で2枚買うと10枚になりますよね、うん、6人がそれやるとちょうど60枚必要なんです、
なるほど、
60枚なくなったの見たことないですけれど、一応そういうそこを考えて、60枚にしたんじゃないかなっていうね、だから時々ほら失敗してデザイナーとかではいるじゃない、なんか足んなくなっちゃうぞみたいな、
あはいはい、ありますね、ありますよね、よくあります、
よくありますか、
よくあるでしょ、足んなくなるの
本当、
まあカードはそんなにないかもしれない
けど、こういう時どうするんだろうみたいになるじゃない、リシャッフルするのかとか最後したらもらえないのかとか、そういう問題がないのでまあ優しいかなと、あとちょっと変わった構成だとプロカツサーカス、
うん、
あれはスートが4に多いですよね、
多い
10スートも、
そうそうそう、ね、
ですね、だから多分プロカツサーカスを作るときにまずこのスート多いので何かできないかなって考えたんじゃないですかね、
まあ、バーあの同じ色が被るとバーストですからね、
うん、バーストですね、そうそうそうそう、ね、
だからスートは多くしてますよね、
あ確かに確かに、
ね、
そうそうそうそう、だから最初だから1枚出るとまあ 90% OK だよみたいな感じですよね、実数とか、うん、ちょっと分かりやすいっても分かりやすい、
そう、ね、
確率もね、まあ、
そういうことなんで、
なるほどという感じですね、で、まあ、あとはビッグファイブですかね、
おう、
あの2010年、まあ、近年出た、クワークルのクニツヤ版、
なんて言ってましたっけ、世の中の
人は、世の中の人はクニークル、
あ、クニークル、
クニークルと言ってましたが、クワークルのパクリだとかね、いろいろひどいこと言われてましたけど、
いやパクリでしょ
パクリじゃないですよ、
パクリですよ、
パクリじゃないですよ、あれはオマージュなんじゃない
ですか、
どっちでもいい本人と話して許可を得て作ってるっていう意味では
パクリじゃないですか、
それパクリっていうのはもう許可のことじゃないですか、違うの、
まあまあ、
まあいいや、面白いからいいんじゃないですかクワークルより、あそんなことないか、クワークルファンの人にはあれですね、
うん、
カンテッド系のゲームですよね、いわゆるね、うん、でクワークルは、6種類でしたっけ、
そうです、
6色6シンボルあって3枚ずつ、
そうですね、
で108枚、
そうです ね
だけどそれに対してビッグファイブは、5色5動物5動物じゃないか5種類の動物で4枚ずつで100枚で全体の枚数はほぼ変わらないんですが、554にしたことの功績はちょっと大きくて、何がいいかっていうとですね、ですよ3枚から4枚だったでしょ、同じものが、
同じやつがね、
ちょっと待つのが楽になったというかね、ある特定のものを着て、なんかこうすごい大きな手がたまにできるじゃない、ビッグファイブが2列できてスモール4が1列できるみたいな、そういうのがなんか起こりやすくなったんじゃねえかなっていう気はします、これはこっちの方がいいんじゃねえかなって構成的にも思うんですが、どうでしょうかね、
うん、どうですかね、
分かりました あれ唯一不満点はカードの形ですね。
そうね、本当にそう。
本当にそうですか。
本当にそう。なんで正方形にしないんだろう。
そうですよね、うん、でもあの小さい正方形のサイズっていうのがないんじゃないですかね。
そんなことないですよ。
ない、ある。
そんなことはないですよ。
ありますか、うん、見たことある。
あるでしょ。あのキングダムとかそうじゃなかった。あれ
はあれはタイル、タイル、タイル、厚紙ですよ。
あのあれは指輪物語の、あれは普通のカードか。あの周りに置いてくやつは、
何置いてくやつ。
指輪物語のシリーズは、はい、もう分かんないですよ。あの、ね、トランプのゲームの名前も言われても分かんないですけど、指輪物語の何を貸してるのかさっぱり分からない。
今ので分かった。周りに置いてくやつってあれでしょ、指輪物語カードゲーム旅の仲間、
うん、そうそう、
緑の箱のお侍みたいに囲んでいくやつ、
うん、そうです。だから箱打ちたじゃないですか。
それ分かったですね。
あれ普通のカードか。
あれカードです。
今その間に思い出したのが、サムライカードゲームは、
あれ正方形ですが大きいですよ。
え、大きい、
これぐらいのサイズ、あのカタンカードゲームぐらいの大きさなの。
あ、そうそう、カタンカードゲームもそうだね。
正方形だから小さい正方形のこう企画っていうのがないんじゃないですか。
そういうこと言ったのか。
そうそうそうそう、正方形で大きいんだったらあるけれど、もっと場所作っちゃうんですよね。ビッグファイブ以上
あのカードの大きさを、あの、なんていうんですか、比率、うん、よくないですよ、ビッグファイブのね。
あれ
横比が
1対2じゃないよね。
1対2じゃないです
ね。
1対2じゃないです。
黄金比とかそういう感じですよね、きっとね。
分かんないけど。僕そのサイズ系はよく分かんない。
はいはいはいはい、
ブリッジサイズというやつじゃないですか。
ああ、
知らないですね。確かに小さいカードってないのかな、ちょっと分かんないですね。まあ別にそんなの作ればいいんじゃないですかね。
ああ、
そういう印刷ですか。
確かに確かに、はい、もうちょっと厚紙してもいいしね、うん、でもビッグファイブのそういう版は欲しいですね。そういう正方形版は、あのゲーム本当に場所食ってしょうがないんで困りますしね、うん、
まあ一つヒントはクワクロ2セット買えばいいんですよ。
あ、僕もそれ考えましたよ。2セット買って 6×6×3 と構成にできないな、できるか、 5×5×2 はで減らすんだもんね。できますね、2セット買えばできます。じゃあ今度そうしましょうか。
次行きましょう。次
クワクロトラベルかな。
ああ、いいですよ、あれ。
あれにセット買うって言って動物の絵を描くと。失礼しました。いや、脱線はこれぐらい。
本当ですよ、今日は脱線。脱線が多いな。どうぞ。
そうですね。じゃあ次ですね。はい、あ、まあ、あとはもう本当に、なんていうんですか、気づいたことみたいな感じなんですけれど。
はい、はい、その他ですね。
その他ですね。まずじゃあ、プリンセアのカードのゲームの作り方で、ブラシの技っていうのがありますね。
ブラシの技、
うん、ほう。ブラシの技っていうのは何かっていうと、こう数等ごとにですね、同じ枚数にしないでちょっとずつずらすんですよ。
はあ、はあ、
出方を変えるためにみたいな。まあ他のデザイナーもやってると思うんですけれど、うん、まあ、モダンアートとかはね、あの一番いい例じゃないですかね。あの平均が重要なんですけれど、5種類ので12枚13枚14、15、16ってやってることによって、こうなんていうんですか、タイブレイクの時もこう理論的にも納得いくじゃない、少ない方が勝ちます、もともと少ない方が勝つと、そうそう、勝ちますよっていうこととか、あとは15とか16だと3回トップが取れるけど14以下で取れないよとか、いろいろゲームのこう、ね、微妙なところにも貢献してますよと、ね、いう感じですね。でモダンアートカードゲームはもちろん同じように19平均でずれずらしの技を使ってますよね、うん、でこいつも、17を除いて18、19、20、21トップは3回トップが可能ですね、まあ、論理的にですけどね。でまあ、そのよりさらに軽いと言われるトレンディーもやっぱりずらしの技を使ってますよね。トレンディーは、まあ、同系統のゲームではあるんですが、9と11と13と15と17で2つずつ、
いや違います、3、4、5、
3、4、5、6、7っていうのが
カードはね、
そうそうそうそう、そうです、ね、3、4、5、6、7っていうのが数値ですよね、うん、で3が9枚、4が11枚、5が13枚、6が15枚、7が17枚みたいに2枚ずつずらしていますと、うん、でこれはどういうことかっていうとですね、各色が2回までしか得点できないんですよ。っていうのはその枚数がその数値の2倍プラス3しかないですね、どれも、うんうん、5だったら13枚だから2倍のプラス3ですよね、ちょうどね、6だったら15枚みたいな感じなの で、それでその数値の枚数だけ場に入れないと得点にならないので、5がもう2回得点されたらもうあとの5は無駄なんですね、持ってても。っていうのを意外とこう気づいてない人が多いなという。
これあれどうしたっけ、スーパースターは、
スーパースターは2枚分です。その代わりアウトっていうのは
今言った9、11、13っていうのは
にそれぞれのスーツに1枚ずつ入ってます。これ含んでます。じゃあスーパースターは含んでるんですが、その代わりアウトって言って
含んでるから1になって
ます、ね、そうそう2と0なのでそれが1になってます。
なるほど、
素晴らしい、学長いい質問ですね、
ありがとうございます、
は
い、
なので、まあ、3だけは、ね、9枚あるので、ギリギリ3回可能は可能なんですよね。あんまり起こらないですけどね、3回はね、どっかで1回1枚ぐらい埋もれちゃったり出なかったりする
けど、3はでも結構パンと出てパンパパンってなるタイプだから
なくもないか、うん、ああちゃんとそこまでね
パンとしたこと、パンと出てパンパパンってよく分かりましたねそういうことでしょ
すぐね7とかでね4枚ぐらい出てても3すぐ追っかけられますからね、うん、でもそういう風になんていうの、追っかけるとかいう面白さを出すのもこのカードのずらしのね構成によってできてるっていう部分もありますよねという感じです、うん、でこれはなかなかいいんじゃないでしょうかね。であとあまりメジャーじゃないのだと魔獣の王っていうゲームがありまして、うん、魔獣の王やったことあります？
ないですね。
で魔獣の王は11枚、投票ゲームなんですよ。で6種類のこう魔獣がいまして、でそれぞれ10枚、11枚、12枚、12枚出るとなんかその王になれるみたいな
は
あ、テーマは気にしないでください。でこれもその差をつけることによってうまく特徴を出してたっていうタイプです。
あ、これプレイルームもしや。
そうです。
ああ
。で魔獣の王の謎って言っていいですか？ちょっとだけ出させてください。
何ですか魔獣の王の謎って。
で魔獣の王って実は、英語だとなんだ、キングオブザビーストか。
まあそうでしょうね。
キングオブザビーストのメソロジカルエジソンって言うんですよ。
ほう。
もともと出てるタイプだ。ほう。で元々のただのキングオブザビーストっていうのがあるらしいんですよ。ほう。ただし一回も見たことないです。
それクニッツァが作ったんですか？
もちろん。
へ
え。元版っていうのは実は製品版に出たことないんじゃないかなっていうのを思ってるんですが、ギークで写真が買ってるんですね、キングオブザビーストのミソロジカルじゃないの、はい、で元のやつは一時 eBay とかチェックしてても一回も出てこないし、どこにも見たことないんですよ。
いつ頃に出たと思われるんですか？
多分マジュローが2005年なので同じ年か1年前ぐらいなんじゃないかなと思うんですけど、もし出てたらね。ただこんだけ出てこないこと、もしかしたら製品版が出てないでプロトタイプを誰かが何らかで手に入れてみたいなパターンかもしれない。さらにもう一つ謎がありまして、これのリメイク方なんですよ。同じくプレイゲームから出た、クイーンオブカップケーキ方っていうのがあるんですよ。キングじゃなくて今度はクイーンですよ。でそれはですね、箱の形状がドーナツカードゲーム、あのポイズのリメイクみたいに、ああいう風になんかこういう格好してるんですが、あれもね見たことないんですよ。
プレイルーム、
うん、一回も見たことないですね。どこにも売ってるの見たことないですね。
すごいですね。
ないんじゃないですかね。幻じゃないですかね。ということで魔獣の方に関してはリメイク
の謎だらけ
と、謎だらけと、はい、いうことで非常にね、こうなんだろう、コレクターにとっては国津屋コレクターにとっては大変なゲームです。
なるほど、さすが王というだけあります
ね。そうですね。まあそんな感じですね。はいはいはい。あとはどうですかね、次の話としてはですね、はい、まあ、セットコレクションとか系のゲームだと、
はいはい、
やっぱ国津屋でもいろいろ考えてわざと変な構成にしてんのかなとかね、
うん、
いうのを思いましたね。この間アーサー王カードゲームとかロンドンで略奪事件とか、ちょっとこの2つのゲーム似てるんですが、うん、どちらも割と全体的にはバランスを取ってるように見えて、あんまり規則性はないですよね、この辺まで来るとね。
そうだよね、なんかロンドン略奪事件もありそうでないような印象がありましたね、
う
ん、
ありそうで
ない。アーサー王カードゲームは覚えてないな。
覚えてないですか？
ずいぶん前でしょこれ。2005年か。
2005ですね。ロンドンが2008なんですよね。でこのロンドンにしてはその緑とか赤とか数値の合計がそのボーナスにもちろん比例とかはしてたり、ちゃんと綺麗にね、それも綺麗に比例してるんですが、それぞれのこうカードのとか結構めちゃめちゃですよね、枚数とか
内訳ってことですか？
そうそうそうそう。だから取り留めもないというか、まあその辺ぐらいにしとかないとゲームとして深みが出ないかなっていう気も逆にしちゃいますよね。
なるほど。チケットライドの方がまだ規則性があるということですね。
チケットライドは得点がダメでしょとか言ってちょっとその話ですよね。やめましょうよ、
はい、
やめましょうとかって怒られて
る。 次の毛川さんが来た時の話題に
しましょうか。話題しますか。チケットトゥーライド対ロンドン略奪事件。はいはいはい。でですね、まあ次はあとはバースト系の話をしていいですか？ ちょっと言いました
けどね、さっきなんかありましたね、エスカレーションもあったし、
あとは前回でポイズンの話とかもしましたよね、うん、あの辺はバースト系なんですが、まあ、他にもいっぱい出してまして、そういうのにもまあちょこちょこ工夫があるなと、うん、例えばあの清水さんが、うん、これはあんまいいゲームじゃないんじゃないかと言ったインフェルノは、うん、そうではないです、インフェルノとかも実は結構
好みですよ好み、もう僕はあんま好きじゃないってだけです、
そうですね、はい、インフェルノを、なんだ 5×5×4 ですね、これはね、だから5数と5ランクあって4枚ずつ、
うん、
でこれは何かというとです、これはまあ結構シンプルですよね、構成としては
シンプル、あれ赤が多いとかじゃないんだね、
ないですよ、赤も同じなんですよ、
そっか、
失礼、うん、赤も同じです、でこれが面白いところはですね、1枚出すともう自分が何人数によって何枚持ってれば生き残れるかっていうのは分かるわけですね、うん、即だとは言わないけどパパパパッととか、そういうのの分かりやすさには割と貢献してますよね、このコース簡単なコース整備することで、特に数字と数字の数を両方とも5にするんで、こういうなんていうの損得勘定は分かりやすくなってるなみたいな、ね、あとは何でしょうね、ポイズンの時にベイカーズダゾンの話したか覚えてないんですけれど、
うん、
してないですよね、多分
あのそういうのがあるよというのは言ったね、
あードーナツカードゲーム、
うん、
さっきちょっと言った同じものですね、広大がいくつもあるんでちょっと分かりにくいんですが、あっちだとちょっとポイズンより増えちゃってですね、カードがね、
うんうんうんうん、
でやっぱりポイズンの方がいいなっていう結論ですね、それぐらいしか話すことがねえなって
、
あとは宇宙天、
ああ精霊さん、
精霊さん、宇宙天と精霊さんは実はカード構成が違うんですよ、
うんうんうん、
で宇宙天の 1.5 倍なんですね、ちょうど精霊さんは、
うんうん、
宇宙天が、6枚ずつだったかな、だったのが精霊さん9枚ずつですね、
うん、
同じ色が、
うん、
っていう感じで増えてます、
うん、
でどっちがいいかっていうと、やっぱオリジナルの宇宙天の方が短くてスパッと終わって何ディールもできていいんじゃないかなっていう、一般的なものはこうやってリメイクされてるものを見ると元の方がいいですね。なんでしょうか。いや、これ謎じゃないですか、でも。
面白いな。まあまあそうです。謎ですね。ゲーム業界の謎、七不思議の
一つですよ。他のゲームでもやっぱそうですよね。
そうですね。
傾向が強い。まあもちろんね、例外はあるんですが、せっかくリメイクするんだったら前のより良くした方がいいんじゃねえって思うんですが、悪くなってる傾向がなぜこんなに多いでしょうか。っていうのを今度の議題にしましょうか。
あ、そうなんですか。でも面白いかもしれない。
まあそんな感じですね。はいはいはいはい。まああとはじゃあちょっといくつか最後でもないか。まあ最後ですね。
はい。
ちょっと変わったカード構成の話なんかをしますね。組手が使っている中で。
うん。
面白いのはやっぱハイソサイティの、
うん、
あのお金の構成なんてすごい面白いですよ
ね。うんうんうん。
小切手個人で11枚ずつ人に持ってるんですが、これハイソサイティはここまでちゃんと読まなかったと思うんですけど。1,2,3,4,6,8,10,12,15,20,25 って言ってまして、うん、これがこう両替しちゃいけないというルールと、あの後半のやつ使っちゃうともう出せなくなっちゃう組み合わせによってはっていうのに、
そうなんだよね、うん、
これすごいうまくできてましたね、
うん、これでも確かに不規則なんだよな、
そう不規則は不規則なんですが、でも覚えちゃえるぐらい分かりやすい、
覚えられますね、
うん、もう覚えてますよ、なんかもうこれは分かりやすいですよね、
うん
ただまあ合計が106だから合計100にしたらもっと綺麗だったんじゃないかなとか、
まあでもそんなに合計はあんまり関係ないんですよね、
そうですね、そうですね、確かに、うん、
なるほど
っていう感じですね、うん、あとはマネーも面白いですね、
マネーね、
うん、マネーもかなり変則的な構成で、通貨が7通貨、まあ、人数によって減らしたりするんですけれど、でそれぞれの通貨が20,20,20,30,30,30,40,50,60っていうのに、まあ、10の単位を切っちゃうと2,2,2,3,3,3,4,5,6 みたいな感じですよね、
うん、
でこれで2を3枚 3,3 枚集めると点数が増えたりするんで、その点数がでかいですよね、うん、あと合計でまあ200以上、まあ、20以上ですね、これ今の数が取るとそのままですが、それ以下だと100引かれちゃうよっていう、もうその底値システムがすごい上手くて、実はこれ4、5、6より2と3集めた方が重要なんですよ、ね、結局は、
うん
うん、そうしないと400点は超えられないんじゃないですかねっていう気がします、
うんうん、
各数とね、
うんうん、
各数とで1枚削るケースだとどれを削るのというと全部持ってるとパーフェクトで500なんですよ、 で1枚削って一番高いのは何だと思います？どれを削ればいいと思いますか？
4
そうですね、4を削るものが一番いらないです。
そう
そうそうそう、こんな感じで次にいらないのがこう、うん、って感じですね、うんうん、っていう感じで、まあ、その辺が
途中で、
そうそうそうそう、
と突然のクイズに答えたから
まあ読者の読者じゃないや視聴者の皆さんも一緒に考えて
そうですね
くれてることを願いつつあと変則で面白いなと思ったのウィードルあたりですかね。
はあ、はあははあ、ウィードルなんて知られてないよねこれね。
知られてないか、うん、ピットみたいな、
そうですね、
ゲームなんですが、ピットみたいにプレイヤー間で交換することもできるし、あと真ん中のねカードと交換することもできますよね、うん、でこれでうまいのは全体の枚数が61枚だったんですよ。なので、60っていうのはほら非常にいい数じゃない、ゲームだと2人3人4人5人6人で割り切れますん で1枚だけ余ったのが真ん中になってるっていうので、その多分61枚っていうのをこう目安にカード構造を考えたんじゃないかなっていう気がします、ね、で全てのカード数とが5と5か7か9なんですよこのゲーム。だから奇数になってるんで、あの最後ゲーム終わった時にマジョリティが誰かっていうのが分かるようにできてるとか、まあ、そういう細かい工夫はいろいろ見られるゲームではあります。まあ、そんなもんですかね。あとはね、
あとはあれですよ、テキストでしょ。
痛いところ
いや、これまでずっとミニマルな美しさだとか
なんとか言ってたからついに禁断の
テキスト系も結構あるんだよな。
そうですね、でテキスト系のゲームをいくつかちょっと書き出してみたんですが、はい、
ブルームーンですね
もう行っちゃいますか、そこに。
だってブルームーンですよ、やっぱり。
あ、はい、じゃあまず2つ系統があると思うんですね。
ブルームーンと
ブルームーン系統と
競馬系統ですね。
競馬系統ですねブルームーン系統はそのブルームーンの前に当たるものが、国さんがロードシリーズとか勝手に呼んでいるシリーズかよみたいなね、2つしか出なくて、スカラベーロード2003年とメノタウルスロード2004年ですね、2つがあります。でこれで多分こういうものの面白いなっていうのに気づいた国津屋が作ったのがブルームーンで、いやブルームーンは素晴らしいゲームですよって言っちゃうとなんかボイングが起こりそうなんでやめときましょうか。
その方がいいですよ、
その方がいいですかでもあれはテキストの使い方国津屋らしいんじゃないですかね。
あんまり言うともう矛盾だらけになりますからやめた方がいいですよ。
そうですか、あんまりあのテキストヘビーじゃないですよこのゲームでバウカなんて10枚ぐらいしかないですよ、テキスト30枚
分かりましたもん、
はい、3分の1ぐらいですからね。まあいいや、あとはじゃ競馬シリーズ、
はい、
競馬シリーズは最初のものはグランドナショナルダービーと言いまして、
グランドナショナルダービーはテキストないんだね。
そうです、はい、ないです。あれが一番ドイツゲームらしいじゃないですか。
まあそうですね。で
次に出たのがタイタンアリーナ、うん、なんとアバロンヒル、うん、独立屋のコラボレーションがかつて存在したという恐ろしい事実が発覚するわけですが97年ですね、うん、でそれのさらにその後にそこでこう特殊カードがついて、かけてるやつが一番多くかけてる人はその特殊能力を使えるっていうんですが、ここも国津屋らしくて使い方が限定されてるんですよ、パワーの特殊カードの。だからそれをプレイした時のみ使えるっていうんで、そんなにね毎回毎回特殊だらけではないですね。
ではないね。
ではないです。すごく限定されてるんです。この限定された特殊能力の使い方っていうのが国津屋らしいって気がしますよねあれなんかもそうですよ、自由都市なんかも割と限定されたね、あるんですがとか、そうに思いますけどね。まあいいや。で2000年にギャラクシー出て、
うん、
ここでもうひっちゃかめっちゃかになっちゃいましたね、うん、もうクリティアじゃねえよみたいな、作ってるのはこのデベロッパーのドン・グリーンウッドなんじゃないかと思うような、まあそうなんでしょうけど、実際すごいですな、特殊能力の応酬ね。それに懲りたのが4年後の2004年には、まあ、タイタンアリーナとほぼ同じコロッサルアリーナ。
コロッサルアリーナがこのシリーズで一番有名ですかね。
あ、そうか、一番新しいからかな。
日本語版も出てますね。
出てますね、出てます、うん、出てます。でタイタンアリーナと同じゲームなんですが、そのモンスターの数が増えてますね。8から12かな、うん、12の中から毎回こちらのメラで遊ぶみたいな、まあそういうゲームですね。
なるほど、まあ、2大テキストシリーズ、
テキストシリーズについてちょっと
3シリーズ目は出るのか。
出ますかね。あのブリーズデールとの共作とかで出たりするんじゃないですか。
ブリーズデール別にテキストヘビーじゃないと思いますよ、
ね、
多分。
確かにね。
まあまだ彼も
まだ。でもブルームーンは相当テストプレイしたゲームの一つらしいですよ。っていうのはよく聞きますんで。
いやそれはそうなんじゃないですか。 それはそうですけど、
ああいうゲームっていうのはだから
テキストヘビーかどうかっていう面でいくとヘビーですよ。
ヘビーです、はい、はい、ヘビーです
そうですね、5分前ぐらいのね録音のところ聞いてみてくださいよ。あんたそうでもないですよって言ってるはずですから。
ヘビーだけど他のこのテーマに比べるとそうでもないじゃないっていう程度の問題ですね。
そうですか、ね、うん、はい、
まあ、そんな感じで、はい、でまあ、あとはですね、まあ、他にもいろいろカードゲームを作ってまして、ざっと、まあ、あまり時間もしてるんで言いますと、はい、変則なリアルタイムセリのイッツマインとか、まあまあ、セリのところでちょっと言いましたんであんまね、でもまあ言ってないのだと結構ワードゲーム系のを作ってますよね。
うーん、
カードに文字が書いてあるんですね、 ABC みたいなのがディアボロ、マイワード、エクスプレスとかいう、そういう感じになってまして、
これはもうこういうこの手のゲームは日本で全然遊ばれない、
遊ばれないよね。それはそうですよね、まあ、ひらがなバージョン作ってくれれば別ですけどね、それは日本のデザイナーの方に任せた方がいいんじゃないかみたいな。
そうですね、
あとはまあ伝統ゲームを元にした感じのタイマンポーカーとか、うんうんうん、あとまあブレイジングエイセスの本ね、うん、とか、まあ、最近だとエルフ・アラウスとか、うん、ああいうそういう元のものがある感じのは、まあ、カードゲームを取るのが結構ありますよね、うん、あとは何でしょうね、そんなに語るべきものはないかなという感じですね、うん、であと最近に最後の例としてですね、
はい
はい、最近の傾向ですね、カードゲーム
の傾向ですか、もうこれをまとめってことですね、
カードゲームのまとめ
です。
最近のカード、最近のだと、はい、まあ、ボードゲームをカードゲーム化しているものが非常に多いと思いますね。あ、まあ、他のデザイナーももちろんあるんですけどね。特にまあ最初に始まったのが多分ダーとかだと思うんです
よ。
ダーがラッチアになったのが2004年で、それが最初です。でチグリス・ユーフラテスがチグリスカードゲーム、
うん、
頭脳絶好調が頭脳絶好調カード、ロストシティがケルトカード、うん、まあ、ケルトもありますけどね、サムライがサムライカード、モダンアートがモダンアートカードゲームだったりというふうに、カードゲームの派生が、まあ、ここで今言っただけで6つ多分もっとある気もしますけどね、
うんうん、2004年からね、うん、毎年出てるぐらいの感じですね。
2004年5年8年9年ですね、うん、うん、だからこの先も多分そうやって特に昔のこういわゆるブランドのあるゲームという国って本に言ってますが、よく売れてる知られてるゲームのに対してのカードゲーム化っていうのはこれからもどんどんあると思うんですよね。
なるほど、
本人も積極的なようなので、その子を超えてカードゲームが出るんじゃないかとか出ないから無理ですから、
まあ、基本的にカードゲーム化されたゲームはあんまり流行らないですからね。
あ、
そこをどう捉えるかですよね。
ですよね。でもこのカードゲームの中だったらどれがいいと思います？
え、このカードゲームってどれですか？
今触れたカードゲーム化された、
ラッチャー、チグユーカードの中だったんですか、うん、そうですね、僕はね、だってラッチャーってほとんどラーじゃないですか。
そうですね、チグユーカードもチグユーとほぼ同じじゃない
か。あ、ケルトカードですね。
あ、なるほど、
僕はね、
ケルトカードですか、うん、あ、僕はダントツであれですね、
モダンアートでしょ。
そう、モダンアートカードを見ました。で次にケルトカードかなっていうぐらいですね。あれもいいですよね。
なるほど、わかりました。
はい、まあ、そんな感じです。
ありがとうございます。
いえいえ、
本当に、ね、今回はあれですよ、カードゲーム後半という後編ということで、はい、構成の美しさがメインでしたかね。
はいはいはい、
うん、
なんかちょっとバラバラな内容になってしまってすいませんでした。
前回があのマジックナンパを切り口にして統一感がありましたからね、まあ、今回の内容にはあのブルームーンとかあってもともと統一感がないですから。
そうですねいやブルームーンね、
はい、ありがとうございました、
はい、いえいえ。
でこれまで、クニチャーの概要から始まって、
はい、
セリゲームの3部作、陣取り3部作、
はい、
そして今回のカードゲームとこれ見てきまして、一旦ここでクニチャーの講義、毛川さんによるクニチャーの講義はこれで最後と、はい、いうことになります、
はい、
でまあ、近いうちにまた帰ってきていただいて。
本当ですか？
はい、クニチャーを続けるか、なんか別の題材でやってもらうか、まあ、私の方で考えておきますが、
はい
はい、やってもらおうと思ってますので、
はい、
その時はよろしくお願いします。
まあ、クリチアに関して、まあ、結構思ったより、ね、長いスパンでいろいろ話したんで。
そうです ね、あのきっかけはクリチアが来日するっていう話をしてましたもんね。だってね、
そうですね、
あ、いつでしたっけ？
3月
そうですよ、ね、
の20日前後あたりですよね。
もうだいぶ経ってしまいました、
ね、あの辺でもう終わるんじゃないかと思っていたんですが、何かいろいろいろんな不備があってそんなに伸びてしまってすいませんでした。
こちらがすいませんでした。
いえいえ、はい、まあ、これからも頑張ってほしいんですけど、ちょっと最後に締めとしてクニチアの全体に将来についてちょっと話していいですか。
どうぞ。はい、
まあ、今年は2013年、もうすぐエッセンです、
はい、
でこれがの放送が流れる頃はもうエッセン終わってないやつ
ね。分かんないです
ね。分かんないですね、まあまあ、今はちょっとエッセン前なんですが、エッセンでのプロスペリティ
出たこれ実は取り直しをしてるんですよ今回。
そうなんです、
はい、で前回結構プロスペリティの話を、前回の立場だと僕はプロスペリティの概要をなんとなく知っていて、
はいはい、毛
川さんは全く知らなかったと。
そうだ、
いう状態で、
そうそうそう、
僕はプロスペリティこういうゲームなんですよっていうのを
僕が少し喋ってみたいな、
いちいち驚くっていう面白いゲストだったんですけど毛川さんの方が今ではもう知ってしまっているでしょうからね。ルールはまだこの段階では出てないんですけど、ね、BGG とかで概要結構出てますからね、
はいはいはい、はい、
それをよく読んでらっしゃるようで、ミスタリー、ミスタリーということもすごいし、
すごいし、
ブリズデールと共作ということもすごいし、共作ってこれまでないんですよね、クニツヤは。
純粋なこういう共作ってないです
ね。ないですよね。
あったのがカルカソンのディブルグと、うん、テイリットハイヤーだけども、
あれは一緒に作ったりないです
からね。そうそう、元のゲームがあるんでってダイナーの元の模索。
そうですよね。
ブリズデールですよ、うん、あのブリズデールですよとか言って、
どうなるか楽しみですね。
僕はクニツヤのクラマーのキースリング化の第一歩なんじゃないかと。
それはいいことなんですか。
いいことかな。だから分かんないですよ、どっちかどう転ぶか。だから、うん、その新しいゲームがね、何パーセントクニツヤで何パーセントブリーズデールなのかっていうのが非常に楽しみというか不安というか、
まあ、概要を読む限りはあんまりクニツヤの要素がないからな
と清水さんは思ってます。
そう思いませんか。だってこれまでずっとクニツヤの講義をやってきて、うん、クニツヤはフェイス別デッキは作らないとか言ってもらって、
うん、そう今度はあるらしいですよねで都市開発でなんかバリバリのこうなんか拡大再生産っぽくて、なんか
マイボードじゃないもんね、クニツヤ
まで、
マイボード、クニツヤのマイボードってあるんですか。
ないですね。
ないよね。
メリチアメリカ版とかのメリチのカードを載せるボード、あんなマイボードって言わないもんね。
あ、いやどうなるか楽しみです僕は。
はい、非常に不安です楽しみなんですが、いい方に裏切ってほしいですよね。
ちょっとまあ、
で一つ救いはですね、あのプレイ時間ですよ、
うん、
プレイ時間が1時間くらいでしたっけ。
そうです、
ね、短いですよね。だから そこが期待ですね。それでうまく本当にそうだったら、うまいことクニツヤらしく短くスパッとこうねなってるんじゃないかと。
まあ世の常というか、ボードゲーム業界の常として、
はい、
箱の交渉60分は90、
はい、
実プレイ90分
から120分。国際に関してはそれはないですよ経験上、うん、ほぼないですね。たまにあるけど、あのスティーブンソンロケットなんかはちょっと
長い、
うん、長いけど。ということで、あのアメンラ以来の
ゲーマーズ以来ですね。
アメンラ以来のゲーマーズゲームということになってますんで期待してます。ということで終わりの言葉と、
それがプロスペリティの紹介じゃないですか何ですかあな
たそれから全然俺が
いいと思います
、はい、
本当に長い間ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
次回からですね、一応今の予定としては、
はい、
先ほどもちらっと出てきましたけれども、トリックテイキングの、話をしようと思っています、
うん、
はい。
さっきエスタブリッシュがどうのって僕は実はあまり分かってないでうんうん言ってたんですよ。でそういう多分聞いてる方もいると思いますんで、
あのなんか単語がさ、うん、結構専門的なんですよトリックテイキングって、
はい、
というか、まあ、ブリッジですけどね、
はいはい、
エスタブリッシュとかフィネスとか専門的じゃないですか。でもやってることはそんなに難しくなくて、
あ
そんな言葉知らなくてもやってるよっていうような技術ももちろんあるわけですよみんなね、
うんうん、
だけど、まあ、そういう単語が分かることによってより理解を深めることってあるじゃないですか。
ありますあります、
ね、
あの頭の中が整理されるというか、まあ、ブリッジだけじゃなくて今まで、ね、馴染んできたトリックテイクゲームでこういう概念の強いゲームとかね、そういう別の見方ができるので非常に面白いんじゃないかなと思ってます、うん、
まあ、なのでそういうことを喋ろうと思ってますと、はい、いうことです。
よろしくお願いします。あ、楽しみに、今度は視聴者として楽しみにしています。
わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあそういうわけで、クニチアのカードゲームの回後編およびこのクニチアシリーズ第1シーズンですが終了ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回。